後は、
ヤブカ、デイジの、麦わら帽子。
ヤブタ秀幸のミディアラボスの時間になりました。昔からですね、花は紅、柳は緑という言葉がございます。これはですね、時代がどう変わっていこうとも自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、些細なことに翻弄されることなく、自然を見れば、私たちはとても幸せやな、ということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南十一丁目一番地にございます、FM スイング本スタジオ、生放送でお送りをさせていただいております。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ非常にありがたいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmfeed.com、ファックスの方はですね、015524-6699、24局の669、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ11月もですね、9日ということでございますが、まあこの時期になってきますとですね、まあ冬の訪れを、まあ感じつつ、まあ最後の仕上げとかですね、冬の行事とか、まあいろいろ用事が迫ってきてるかなという、ちょっとね、焦りの日々でもありますという感じでございます。まあ11月に入りますとですね、日照作りを、結構やるんですが、そういう教室をですね、やることがございまして、まあそれの準備をやったりとかですね、あるいはまあ自分のところでも、味噌作りをやるのですが、まあ、それの準備もですね、ちょっとこう、やりつつ、まあ、準備といってもですね、なんていうんですかね、味噌に使う豆の豆より、まあ、これがですね、ほとんど、メインの仕事かな、という感じでございます。あとですね、まあ、今年の2月から、全国で、自然栽培の実証実験を、やっているのですが、それのですね、こう確認で、まあ、全国回るということなんですけど、なかなかその予定がですね、決まらずに悶々としてると。まあ私一人だったらね、まあ結構なんとかなるんですけど、今回はですね、年度末ということで、いろんなセクションから、参加をしていた、全国回ろうということなので、予定の調整がですね、なかなかこう、うまくいかないということで、悶々としております。まあ、そんな感じでございますね。あと、新たに、農場を増設すると、まあ、まあ、借りようかということでね、それの調整をやったりとか、そんなことをしております。あと、まあ、年末年始に向けてですね、ですね、神社関係のお仕事が、結構ございまして、まあ、それの、まあ、調整といいますか、 結構ね大変なんですよね。あの昨日なんですけど、まあ、地域で選出された、総代という方たちがいるんですけど、その方たちでこう打ち合わせをするということなんですけどね、なかなかね、もう年末年始だけで案件が10ぐらいあるんですね。で、それを調整しながら、皆さんとこう話を決めていってということで、この会議がですね、なかなか大変なんですね。で、昨日、まあ、なんていうんですかね、時事進行も、一人でやらなければいけないということで、まあ結構大変だったんですけど、ようやく昨日それが終わりまして、一段落したところかなということでございます。まあまた明日からですね、またいろんな行事が入ってきたりということで、まあちょっとこの時期バタバタする感じですかね。まああと2週間もすればね、まあ冬寒くなって、まあ気持ちも落ち着いてくるかなという感じはしておりますね。皆さんどのようにこうお過ごしでしょうかということで、それでは今日の1曲目行ってみたいと思います。こちら今日の1曲目、ティラースウィフトでに聴いていただきました。まあ、冒頭でもですね、話をしたのですが、自然栽培の農法をですね、全国で実証実験していただこうということで、まあ、完成党で、まあ、推奨していただいたのですが、この農法に名前が付きまして、 おはよう農法というね、すごいベタな感じなんですけども、自然農法とかですね、自然栽培とか、自然農とか、まあ、そういう言葉を使うとですね、これ結構やらしい話なんですけど、派閥がございまして、それは違うだろうということで物言いがついたりするんですね。ちょうど去年ですね、スタートした時に、12月の10何日かな、スタートしたんですが、お披露目をした時にですね、それは違うだろうということで、まあ、物言いがつきまして、いや、結構面倒くさい世界だね、ということで、まあ、おはよう農法ということでね、仮の名称をつけてたのですが、まあ、それがですね、まあ、これでいこうかということで、なんとなくこう決まってきたということでね、おはよう農法という名前になりました。まあ、これをですね、一はもう4年目になるのですが、こう、年を重ねるごとに、だんだんこう、ポテンシャル上がっていくんですね。例えば今年であればですね、かぼちゃ。まあ、例年、まあ、普通かなという感じだったのですが、それほどですね、処理をしてないのに、普通にこう、かぼちゃができてくると。で、まあ、豆の収穫量も、まあ、結構すごいと。というか、まあ、はるかに常識を超えるような収穫量に、なってですね、まあ、取材をしていただいたんですが、数字が嘘すぎて、これは出せませんね、というぐらい、こう、すごかったということでございます。で、まあ、マクベスに農場があってですね、そこにこう、シェア畑があって、まあ、みんなでこう、使っていただけるようにこう、してるんですけども、この間ですね、いいお肉が入った、あるいはこう、野菜のこう、成長がいいということで、みんなで鍋を食べましょうと。ランチですけどね。まあ、やろうかということで、まあ、畑のですね、担当がですね、大根とかカブラとかこう、抜いて準備をしてたんですね。で、その抜いたところがですね、非常にこう巨大化をしてて、これはすごいな、ということで、盛り上がってたんですね。で、そこにちょっと私遅れて行ったんですけど、愛国農場のですね、小松菜を持って行ったんですね。で、ところがですね、この小松菜が、はるかにこう常識を超えておりまして、巨大化も巨大も、すごい状態になっていってですね、せっかくみんな、うわ、すごい大きいの取れたって喜んでるところに、水を差すように私がその小松菜を持って行ったんですね。で、それを見て、なんか、まだまだかな、という感じでね、ちょっとこう水を差してしまったんですけど、で、メンバーがですね、7人集まりまして、ちょっと大きめの鍋持って行ったんですね。平鍋というやつですけども、そこの浅い45センチの鍋だったんですけどね。まあ、それにたっぷり野菜入れてですね、味噌仕立てで、で、牛肉がちょっと訳ありのグラスフェットというね、草だけで育った牛、それの肉を、ふんだんにこう入れてですね、まあやったんですけど、まあ、ガスコンロなんですよね。プロパンガスの、ボンベをつないでガスコンロの大きいのを使ったんですけど、1万5千キロカロリーかな。ちょっと加工用のやつをね、持っていったんですね。鍋だけじゃないんで。だから大丈夫だろうと言ってたのが、ガス切れを起こしてですね、途中生煮えになったんですね。で、カセットコンロに切り替えたんですけど、軽く弱くってこれじゃあかんということで、今度はシリに炭をガンガンに起こしてですね、それでやろうかと言ったら今度間に合わなくって、なんか鍋がですね、ちょっと中途半端にこう、生煮えというか、煮切らずに、本当に煮切らないっていうのは良くないですね。まあそんな感じでこうやってるうちに、まあ炭も起こってくるしということで、火力がだんだんこうね、強くなってきて、いい仕上がりになってきたんですね。で、さあ煮えたぞということで、みんなでいただきました。うちの、黒仙石大豆というね、黒豆の、自家製煮と、麹も自家製なんですけど、それと、手元にあったちょっと、甘系のですね、白味噌、それを入れて、あと麺煮をね、ちょっとこう甘み足すという感じでちょっと入れて、やったんですけども、それはね、もう、なんて言いますかね、素材が生きた美味しさ、ということで、美味しくいただきました。 ただまあ、あまりにもたくさんあったので、みんなお腹いっぱいになってですね、残ったんですね。で、それが月曜日だったんですけど、ちょうど、マンデーマルシェの日だったので、清原姉さんとここ話してたら、あれが大好きやということで言われたので、あ、ちょうど残ってるということで、うちの若手に電話をすぐしまして、手前してということで、スタジオに持ってきてもらいました。で、まあ、その夜に、姉さん食べられたんですけどね、コメントがもう本当に美味しかったということで喜んでおられたんですが、その配達してくれたですね、農場の担当、小畑拓さんっていうんですけども、彼の顔つきがもう本当にこう、いい顔つきになってたよね。なんかこっちの方で、褒められてですね、まあ、本人にも伝えたんですけど、まあ、今回のこの鍋ですね、まあ、美味しいだけじゃなしに、その、なんていうんですかね、担当のこう人格もこう合わせて、なんか嬉しい、ダブル嬉しいみたいな感じでね、まあ良かったかなと、そんな話でございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。ヘンリー・マンシーニで Days of Wine and Roses を聴いていただきました。まあ、農場でですね、どんな仕事を、まあ、やるんですが、まあ、連続にこう運転するような機械に積み物といえばですね、コンベアですね。で、まあ、普段何気に使う、こう、コンベアなんですけども、これがですね、トラブルととても大変なんですね。どういうことかと言いますと、例えば、堆肥を撒く機械、マニアスプレッダーっていうんですね、トラクターで引っ張って2トンぐらい堆肥を積んでですね、で、それをこう、分回しながらばらまいて、こう、畑にこう散布するという機械があるんですが、これ、たまにですね、コンベア切れることなんですね。 で、切れたらどうなるかっていうと、山のように積んだ2トンぐらいの堆肥をですね、手で全部下ろして、コンベアを入れるようにして、それから修理というね、とんでもない作業になるんですね。まあ、2時間ぐらいはこの作業にかかるかな、という感じでございます。まあ、あるいはですね、ものをこう、動かすというか、ちょっと送り込んでいくコンベア、例えば大豆の収穫機、脱穀機ですね、これを上げ下げするコンベアがあるんですけど、これが切れるとですね、もう本当徹底的にばらして詰まったというか中にある大豆を全部取り出してですね、修理、まあ少なく見ても2時間はかかるかなと。で、とても大変な仕事なんですね。で、まあ、今回ですね、2年前に購入をした小さな、まあ、小型といってもですね、時間で300キロぐらい処理できるのかな。まあまあそこそこの機械なんですが、これトラクターの後ろにつけてですね、乾燥した豆を刈り取ったやつをですね、入れると脱穀してくれるんですね。で、それの取り出し部分に、平たい、幅広75センチぐらいのコンベアがついていてですね、それでこう、後ろに豆殻をこう落とすというコンベアがあるんですね。これ動いてないとこの機械使えないんですけど、2年間放置してる間にですね、このつなぎ目が剥がれてコンベアが垂れてたんですね。で、これは機械使えんよねということで、本来ならですね、このコンベア修理するのは専門業者さん読んでやらないと接着剤が違うとか、そのテクニックが非常にこう職人技で大変なことなんですね。で、まあ職人会社なんかでもこのコンベア修理っていうのはかなり大変な、修理になるということなんですけど、もう時間もないしですね、まあコストも専門業者さんに頼むと、機械1台買えるぐらい、まあ中古で買った機械なので、まあ安かったんですけど、それぐらいかかると。で、そうなってくるとですね、まあ私結構ケチなんで、自分で直そうかと。機械の値段と、それから、修理代とこう考えるんで、これ自分でやるしかないよね、ということで、こう、いろいろ調べていくとですね、接着剤。まあ専門家が使う接着剤はもうピンからキリまでなんですね。で、その中で、程よく使えそうで、コストもそこそこというと、セネダインの X というのが出てくるんですね。まあ、これは汎用品なので、非常にこう安い。大きなチューブのものでもですね、1000円しないぐらい、ふんだんに使えるという感じで、48時間で硬化すると。で、コンベア修理も使えるという謳い文句があるんで、早速これを買ってきました。で、つなぐのにですね、掃除をして、きれいにして、面を出して、塗って、乾かして、粘りがこう、程よくなってきた時に圧着すると。こういう段取りなんですが、治ったんですね。で、もう仕上がりがめちゃくちゃきれいで、じゃあこれは職人さんのその仕事とあんまり変わらんな、ということで、自分自身は非常にこう、喜んでやったんですね。で、昨日、かなり大量のですね、ダイス、雪ほまれというね、普通のダイスがあるんですけど、これを脱穀しました。で、終わる寸前にふっと見るとですね、コンベア止まってるんですね。で、あ、針が弱いな、ということで、針を調整したら、剥がれてきてですね、せっかく直したコンベアが、またこう、隙間ができて、役に立たなくなってしまったということで。まあこれは直せる時間もないんで、もうコンベア止めたままですね、こう脱穀作業終わらしました。で、まあ今日はですね、朝から、2時間ぐらいかな、かかって機械を分解して、まあそれでなんとかね、こう調整をして、まあ貼り合わせてと。で、ポイントはですね、やっぱ圧着なんですね。粘土弁を非常にこう強い圧力をかけて、接着剤についたところをですね、びっちり貼り合わすと。これがポイントなんですね。で、コンベアの幅がですね、75センチちょい、755あったんですけどね。その圧着できるように板、補強する板を2枚こう作りまして、 で今度、接着剤を塗布してまんべんなく下地をきれいにしてですね、塗布してある程度こう乾いてきたら立ちたくなってね、で位置がずれないように貼り合わせてと。で最後この圧力をかけるとき、まあ、これがですね結構ミソなんですが、どうやったかというと、普通の乗用車を持ち上げるパンタグラフ型のジャッキガンですね、これを2つ、入れまして、アプレーターを当てて、もち圧力をかけてと。で、あとは、を任せて48時間後にきれいにできてるかどうかということでね、これ2回目なんですけど、まあ、うまくいけば、コンベア修理、習得できたということになるんで、まあ、やる価値はあったかなという感じでございます。まあ、仕事柄ね、連続で動かす機械、まあ、これにはコンベアが付きものですが、ひとたび壊れると非常にこう大変ということで、いかにこう手早く、安上がりで、完全に長く使えるようにするができるかどうかっていうのもね、一つのこう作業のポイントかなという感じでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。
安全な国日本も最近はいつ犯罪に出会うかわからないような世の中になってきました。家族の安全や財産を守るためには一人一人が防犯意識を持つことが大切。
旅行など家を空けるときはご近所へ声をかけたり、新聞などの配達を止めるなどの注意も必要。
文具防犯メモでした。
新日のアルファは4番バッター平日宅配と体力で打って打って打ちまくれ。毎週金曜日夕方5時からはノミライトムのサウンドミュージアム。再放送は土曜日の朝7時から遅れるな。リセットメッセージのオーダー交換は金曜日よろしく。
お待ちだな。
出発
行こうよ。
日曜夜8時はやっぱり出発。
再放送は土曜日の3時だよ。フルートもいるかな。みんな聞いてね。
映画の番組最近目が覚めて木曜8時夜の8時映画公開、
ぜひ見てください。国立ロッカインタビュータクシードライバーです。高野美穂しています。
私はタオは有名な詳しいな。
美穂ちょっと好きにしてみたくてね。
実はどんなことでも配信になるんです。配信に限らず朝まで走って今回の配信でもーい。トタのインとアトラの情報をお届けしているアトラの子タラジオ、毎週火曜日の午後2時からお送りしています。リエ・マコトさん、今・サコさん、そしてアトラの高校2年の僕、コジトリとユースが登場する登場アトラの情報をお伝えします。
事件や事故の被害から子どもたちを守るには、地域の大人たちによる保護に加え、子どもたち自身が自分の身を自分自身で守る方法を身につけていくことが必要です。5つの約束、イカ、知らない人について行かない、の、知らない人の車に乗らない、を、大きな声を出したり防犯ブザーを鳴らす、す、怖かったら大人のいる方にすぐ逃げる、し、どんな人が何をしたのか家の人に知らせる。5つのお約束、イカのお寿司。身近なお子さんにぜひ教えてください。FMEからもお願いです。
あなたがいたから今
一人じゃないって。 人と人、音楽とあなた、一人じゃないって素敵なこと。FM ウイング。
はい、先ほど聴いていただいた曲はですね、プレッシャー、プレイヤーはですね、ジェームス・ビクトリー&SG レイ、レイカフェさんでした。まあ話は変わってですね、まあ先ほど言いましたおはよう農法ですね。まあこれがまあ関係をしてということなんですが、まあこの農法がですね、非常にまあいいということで、いろんな方にこうお勧めをしてまいりました。で、今現在ですね、お手伝いというか、うちで応援している農場が3つございます。で、自分のところ、ヤブタファームですけどね、自産農場が2つということで、まあ、さらにですね、来春はあと4箇所が追加になるんじゃないかという予定がしております。まあ今日もですね、まあ一箇所ちょっとこう、お邪魔して、こう、見たり、こうしていてたんですが、まあこの農法のすごいところなんですが、先ほどのですね、鍋の話なんですけども、普通、野菜とかがですね、巨大化すると、硬くて食べられないですね。筋っぽかったり、まあ味がいまいちだったり、筋がなくても硬かったりということで、まあ食べたとしてもですね、なんじゃこりゃという感じなんですが、まあ非常にこう味も食感もですね、非常にこういいということで、しかも目方はですね、例えば小株なのに、それがですね、聖護院大根みたいな大きさになるということで、この重量比でいくとですね、1000% 超えてるんですね。まあ、どれぐらいまでいけるのかっていうと、もう、これ計測してもしゃあないなというぐらい、まあ、収穫できる量、減る量がですね、まあ、増えると。まあ、10倍どころじゃないよということなんですけども、まあ、これがですね、穀物、まあ、大豆とかですね、お米に関しても、そこそこの収穫量があると。まあ、200% 超えるなという感じで、いろんなデータをいただいております。で、やっぱりお米なんですね。で、我が国は、その昔お米でこう自給をしていた国でございます。昭和30年代はですね、国会の本会議の中にもですね、米価審議会というのがございまして、今年は政府買い入れのお米の値段をいくらにしようかということを国会でちゃんと真剣に話をしてたんですね。で、まあ今やですね、カロリーベース 38% とか言われてますけど、これ数字のトリックがございまして、このカロリーベース 38% って何やというと、今食べているものの中で、どれぐらい自給できているかということなんですが、この中にですね、肉、牛肉、豚肉、鶏肉ございますけど、これの餌が入ってないですね。餌は全部、輸入を、ほとんど輸入なんですけど、まあ、肉を食べることによってですね、その自給率がどんどん下がっていく。なんでか、餌買ってるから、自分たちで作ってないと。いうところがトリックなんですね。だからこの肉食べるために自分たちで餌を作っていればですね、我が国の自給率はかなり高い、7割はあるというぐらい言われております。まあ、あともうちょっと頑張っていけるんじゃないかというぐらいのとこなんですけどね。まあ、それに合わせてですね、まあ、この農法をやれば、まあ、お米がですね、200% 超えるというふうにこう言われております。今年、四国にお邪魔したときにですね、全国平均は10兆なんですが、いや、20兆超えてるよと、普通に言われる方が、7人のうち2人おられました。まあ、非常にこう、優れたね、成績を出しているということなんですけど、まあ、これからこれを広めていくにあたってですね、まあ、いろんな、こう、ハードルはあるんですが、まあ、ここ1ヶ月ぐらいの間にですね、相談に乗っていただける学者さんが、お参加したこと、増えましたんで、まあ、いろんなこう相談をしながらね、こう進めていけるかな、という感じでございます。 全国で、実証実験やっていただいている方も、ほぼほぼ100件ございます。で、この100という数字なんですけど、その昔本が出されたもので、101匹目の猿という本がございました。これはですね、沖縄で猿が芋を水で洗った。で、それを真似して、他の猿が洗い出した。で、その猿の数がですね、100匹を超えた途端、全世界中の猿が芋を洗うという行為を始めたんですね。これ生物界の伝播とかこう言われております。昔であればオカルトって言われたんですが、今は量子力学とかですね、光の流れと念じると、かなって右のスリットを通ったりとか、いうことが科学で証明されたりしております。まあ何かそういうことがあるんでないかなというふうに思うわけでございます。まあこれがですね、101匹目の猿を超えたときに、どんな風にこうオセラがひっくり返るように、まあ、変わっていくのかなというのをちょっとこう期待するとこなんですけどね。まあこれは、まあアセラスじっくり、まあ外堀がこう自然にこう埋まるような、そんな感じで見届けていけたらなという感じで、まあ日々過ごしておりますね。まあそのうち、世間で、まあこのような方法がですね、まあ他にもいろいろこう、雇われる方がおられるので、まあそういうのもありかなと。で、まあ昨日の話では、肥料が非常にこう高騰しているというようなことも言われてましたんで、まあそれもね、追い風になって、安く安心安全なものをですね、畑に優しい、自然に優しい、体にも優しいと。まあこんな感じで作れていけるんでないかなというふうに思うわけでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。
Thank you.
はい、レッツミゴーラブニコレットラーソンで聞いていただきました、メッセージいただきました。ありがとうございます。読ませていただきたいと思います。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。ラブタさん、こんにちは。月曜のキヨネと沼さんとのマンデーマンセも楽しく、お野菜の種のお話聞いてましたよ。ありがとうございます。今週農家さんの友達からとても見事な太い大根を5本も届けてもらい、娘夫婦とご近所さんにも分けました。今年の夏の暑さで大根もとても大きく成長したと言ってました。そうですね。今年の暑さがね、こう野菜にとっていいものもあったということで、根物は良かったんじゃないですかね。娘は、おでんとブリ大根にして、まあそうですね、これ。私にも分けてくれ。どちらもとても美味しかったです。いいですね。クリスタルはこれから鶏大根を作りますよ。うまく作れるかな。これ絶対美味しいと思いますね。まあ大根はブリとか鶏とかね、もういろんなもの。大根のステーキっていうのがね、この間届けてもらったんですけど、塩コショウだとか、ちょっとこう、下味をして、鍋で、鉄板でこう、両面をざっと焼くというね、これもちょっとおつなんですけどね、美味しかったとこう言われてましたけど、クリスタルさんね、鶏大根作られるということで、はい、きっと美味しい大根できると思います。いつもありがとうございます。話が変わってですね、有機栽培に準ずる、農業に対して国は奨励をしているということなんですが、その中の一つとしてですね、環境保全型農業直接支払い交付金という、非常にこう長い、大体まあこういうものって長い名前なんですけど、交付金がございます。これはどういうことかって言いますと、肥料を減らした、あるいは農薬を減らした、環境に負荷をかけない農業をやることを国は推奨します。そのために、補助をさせていただきますというような、交付金なんですね。で、これが面積あたりいくらということで出ます。まあ、10アールあたり1万2000円だったかな。国が半分、道が4分の1、市町村が4分の1だったと思います。まあ、そういうものがございます。最初これができた時には、いただいていたのですが、その、なんていうんですかね、補助金をもらう行為が、ちょっとこう、自分には合わないなということで、しばらく遠ざかってたんですが、去年からですね、またこう、面積も増えたし、まあ、いろんな人がいるので、まあ、いただこうかということで申請をしておりました。まあ、要は化学肥料、農薬を減らせばいい、タイプとかですね、使うのもいい、緑肥をやるのもいいということで、奨励をしております。まあ、それが証明されればですね、この交付金を交付していただけるということなんですが、この例に漏れずですね、交付金をいただく場合ですね、非常にこうたくさんの書類を提出しなければいけない。まあそれはそうですね、お国の、お金をいただくわけですから、まあそうなんですが、これはですね、有機ジャスというのが別にございます。これは、有機で農業をやってますよということを証明するための、認証制度なんですけども、これもですね、半端でないぐらい、こう、証明するための、こう、書類、資料、データがいるんですね。で、これをやってるにもかかわらず、環境に優しい農業をやってることを証明するために、また別にですね、こう用意するということで、2回の単価にならないといけないんですが、これがですね、一本化されておりまして、有機ジャスの認証を受けているわけですね、この認証書。これがあればですね、ほとんどこうできてしまうという優れものなんですね。で、昨日、それの、確認打ち合わせに、行政の窓口さん、代行されてるんですけどね。まあ、行かせてもらったらそういう話なので、いや、もうありがたい措置ですね、ということで、まあ、お話をしてたんですけどね。まあ、これはですね、この帯広なら帯広で、組合を作って、その組合員と、国民 とのやり取りということで、市町村は、住民代行手続きをするということなんですね。なんか聞いたら住民手数で500円ということで、まあ、担当さん一人でね、1年かかるぐらいの案件なんですけど、まあ、お金でどうこうということなんですけど、非常にこう大変な、作業をされておられるということで、まあ、昨日ね、まあ、その話を聞いて、いや、もう本当に頭が下がりますということで、明日かな、明日金曜日、また行ってですね、最後の打ち合わせ提出処理、それだけこう受けと、受理していただいたりとか、いうことでございます。まあ、結構詳細にわたってですね、こう確認事項とかあるんですね。緑のチェックシートとかね、これはやってますかとかね、全部こうチェックして、あるいは、ですね、講習を受けるんですね。リモートみたいな感じでね、丸抜式の4択ぐらいで、こう最終のこうチェックシートがあって、それ全問正解しないと、終了証がもらえない。で、終了証がなければ、この交付金はいただくことができないとかね。まあ、いろんな、こう、システム、こう段階がありまして、全部きれいにこうね、片付けるという、まあ、かなり大変な仕事なんですけど、まあ、そういうのがあるということでね。まあ、環境に優しい、体に優しい、そういう農業をやろうかという方には、非常にこう、いいシステムで、まあ、国もそれを推奨しているということなので、まあ、昔はね、こんなことってあんまりなかったんですけど、非常にこう、いいシステムやな、ということで、まあ、ありがたく受けさせていただいております。それでは、曲いってみたいと思います。こちら。
Your time is the wing of the bluebird has to sing. The distant clock alone would never ring. What you think? And I rise, wipe the sleep out of my eyes. You're saving those echoes and everything.
モンキーズでデイドリームリバー聞いていただきました。まあ、話は変わってですね、まあ、これから冬に向かって、まあ、仕事の中でですね、食品の加工というのが、まあ、随分こう入ってくるんですが、 まあ、通常はですね、トマトをやったり、キュウリをやったり、まあ、豆をやったりということなんですが、この冬、特に年明け1月ぐらいまでにですね、こう、やっておかなければならない加工というのがございまして、それはですね、じゃがいも、それからかぼちゃ、特にかぼちゃはですね、年明け1月、2月、3月ぐらいまでしか持たないので、まあ、これの加工を、まあ、やることになるんですね。で、今まではですね、こう、かぼちゃをカットする。もう、このカットがポイントでですね、今の、こう、若い方は比較的、こう、かぼちゃを切ることがですね、非常にこう恐ろしいというふうな認識をされている方が多いんですね。で、かぼちゃって、包丁がサクッと入ってですね、刺さって抜けないとかね。で、切れるときは、その力の割にですね、下までポンと包丁が落ちると。いうことで、まあ、かなりこう危険な作業ということになるんですね。で、結局、まあ、そういうことをうちでやればですね、喜んでいただけるということで、かぼちゃをカットして、ふかして、で、まあ、ある程度こう潰してですね、瓶詰めにして、すぐに食べれるような状態で、常温で3年ぐらい持つようにこう作るわけですね。で、この切るのはですね、まあ注意して、まあ手袋もですね、刃物で切れない手袋ってあるんですね。ケブラー繊維というね、防弾チョッキなんかに使われている繊維なんですけども、それのこう、作業の手袋があるんですね。で、それをはめて、まあカボチャをカットすると。で、そんな感じでこうやるんですが、あとはですね、大変なのは、潰す作業なんですね。マッシュする作業。これ普通であればですね、マッシャーというのを使って押し潰すんですね。でも大体10キロ、20キロやれば、もう今日はもうやめやんみたいな感じで、やりたくなくなるんですけど、まあ、これをですね、楽にやるには、そのマッシャー、チョッパーというやつですね、ハンドルをぐるぐる回して、螺旋で押し込んでいって、最後、カッターで、回転するカッターで切りながら口から押し出すと。ちょっとこうイメージしにくいと思うんですけどね。そういう機械がございます。要は連続で、このカボチャのマッシュ、あるいはジャガイモのマッシュが作れる機械ですね。ただこれもですね、工場の場合非常にこう事故率が高いんです。で、大量にこう処理するがために動力を使うんですね。ベルトをかけてモーターで回転したということなんですが、この投入口が非常に危険であるということで、この安全基準が設けられたりするんですが、この安全率が高くなればなるほど、作業効率が落ちるんです。で、その、まあ、事故ないからいいやろということで、それを管理になってしまうと、たまにしかないその事故にあって、とてつもない大きな、こう、ね、怪我をしたりとか、いうことになるんですね。で、うちの場合は、このチョッパーっていうのを皆さんよく使うんですけど、絶対に動力は使わない。しんどい、めんどくさいけど、手で回す。こう手で回してる限りは、事故らないですね。まあ、二人でやるときはちょっと注意ですけど、一人でやる場合は絶対に事故らないということで、いくらしんどくても手で回そうと。いうことにしております。で、まあ、今回ですね、まあ、小型のものはうちで用意してあったんですけど、大量に、まあ、やろうかということで、やや大型、中型ぐらいなのかな、それを手に入れました。で、これメーカーはですね、ボニーっていう、昔からあるメーカーと、ベリタというメーカーと2つあるんですが、このボニーの22型というね、中クラスのやつを手に入れたんですね。まあ非常にこう優秀な機械で、まあこれから使うんですけど、活躍してくれるんじゃないかなということで、こう期待をしておりますね。まあ今までは、まあ2、30キロ、まあせいぜいやって40キロ、50キロやったらもうギブアップというところだったんですが、これなら数百キロ、まあいけるかなと。いう感じでね、期待をしております。これ、生産性が上がればですね、原価が下がって皆さんに安くこう供給することができるということになるので、お互い、まあ、嬉しい話やな、ということで、まあ、期待をするところでございます。それでは、今日最後の曲になりますが、お届けしたいと思います。こちら。
door. I believe I start to be alone. Sometimes I do fine. Sometimes I want to just break out of the rock room. Just sometimes I want to sing. The bird can be on my brain. Please, why
はい、ただいま聴いていただいている曲は YOSHIM で Time to Make the Time でございます。そうこうするうちにですね、お別れの時間が近づいてまいりました。たくさんのメッセージいただきましてありがとうございます。来週はですね、シンプルライフとかついてございます。私の麦わら帽子はですね、11月の23日17時からになっております。再放送は11月の12日19時からになっております。それではまたお目にかかりましょう。さようなら。